ちょっと聞いて。7歳の時、不発弾の爆発により両目と両手を失った後、教師となった藤野孝明さん、82歳。その人生を紹介する5分間の動画インターネットを公開したところ、10代から30代の若い世代から大きな反響がありました。すごい、勇気をもらった、人間の可能性を信じたくなる、などの感想が SNS に発信されています。藤野さんが未来を担う人たちにとりわけ伝えたいという戦争について伺いました。差別に関する表現は藤野さんの実体験を伝えるため、ご本人の証言を使用しています。私が見えない人と手のない人になったのは、小学校2年生の夏休みなんです。戦争が残した不発弾を危険なものと知らずに触っていて、それが爆発して目が見えなくなって両手がなくなったんです。一緒に遊んでいた弟は死んだんです。これは私にとっては本当につらいことでした。もっとつらかったのは私の父や母ですよ。父親は34歳、母親は31歳でした。私は6人兄弟の一番上でした。若い父と母がどんなに息もできないような苦しい思いをしたか。さっきまで元気でおった自分の子供たちが、爆弾で一人は死に、一人は大けがをして、さっきご飯を食べとったんですよ。で、ごちそうさまと言って、玄関に遊びに行って、そこで爆発したんですから。私は驚愕と苦悩というふうに時々言いますが、驚愕というのはびっくりすることです。苦悩というのはどうしようもなく苦しむことです。戦争と差別の密接な関係。戦争と差別というのはすごく相性がいいんですよ。差別とは人を平等に見ないことです。私は障害を持ちましたから、障害者の問題で言うと、障害を持っている人たちはね、すごく差別されたんです。だって邪魔になるじゃないですか。そこに人として生きているだけで。だから私たちの先輩たちは、邪魔にならんように静かに生活しなさいよと言われてたんですね。そして戦争の役に立たないでしょう。兵隊さんに行かれへんねんから。目が見えなかったり、足がなかったり、手がなかったりしたらね、鉄砲を撃つこともできないし、戦えない。だからそういう人たちは非国民だとか、ごくつぶしとか言われました。嫌な言葉でしょ。非国民っていうのは、お前は国民じゃない。日本の国籍はあってもね、国民の資格はないのと一緒やぞということです。ごくつぶしっていうのは、役にも立たんのにちゃんとご飯は食べるということです。そんなふうに言われてごらんなさいよ。言われる本人は嫌ですよ。そういうね、戦争と差別の時代を、私たちは日本の近現代史の中に持っているんですよ。ね。これはね、皆さんたちもこれからずっと事実に基づいて勉強してほしいと思っています。核兵器は人類と共存しない。藤野さんは これまで全国で自分の体験を語っておられますが、その中で直接自分が体験したのではない核兵器の話にも力が入っているようです。核兵器というのは本当に人類と共存できない、いかなる理由をつけてもね、共存できない悪魔の兵器だと思います。通常兵器と核兵器は基本的に違う。通常兵器は言ってみたら私一人で引き受けられるわけです。私の弟は不発爆弾のために5歳の命を散らしました。これはもう取り返しがつかないんです。で、私自身も大きな障害を持って、私も苦しんだけれども、父や母は私以上に苦しんだと思いますね。でも言ってみたら、私と私の親たちが我慢して忍べば他に広がらないし、子孫に残らない。でも核兵器が通常兵器と決定的に違うのはね、大きな広がりと子孫に災いをずっと残していくということですね。そういう悪魔の兵器ですよ。だからアインシュタインだって湯川秀樹だってやっぱり悩んだと思いますよ。自分たちが発見し発想し作り出したものが実用化されて戦争の道具にされる、人殺しの道具にされ、不幸を爆発的に作り出して、それをずっと時間軸でですね、後に残していくような爆弾だから、それをね、いまだにまだ1万3000、2万発もね、人類がいつでも爆発できる可能性の中に保有しているっていうのはね、かつて長崎市長が言いました。人間は一体何をしているのか。長崎や広島でこれだけ人殺しをして、その人たちがずっと戦後苦しんで、あの苦しみを子孫に引き継がざるを得ない状況で苦しんでいるのに、人類はまだ核兵器と共存しているんかとね。2006年当時の伊藤一長さん、和永さんによる長崎平和宣言、この言葉が私はすごく痛切に感じますね。核兵器は人類と共存できない。2020年10月25日の日曜日の早朝、私は朝のニュースに近畿弱薬したんですね。心が躍りました。それは何かというと、核兵器禁止条約が3年前に国連で調印されたんですが、調印したのが122カ国で、批准した国が50になると正式な国際法として発効するということになっていました。それで早く50カ国にならないかなと私は心待ちにしとったんです。ジャマイカとナウルが48番目と49番目、そしてホンジュラスが50番目の国で、この条約がですね、90日後の2021年1月20日過ぎに発効することになりました。カナダにいる日本の女性で自ら被爆された方が、本当に心が躍るようだと言っていますが、核兵器の非人道性を訴えて本当に命がけで運動してきた人だからこそ心が躍るんですよ。それに引き換え、私たちの国の為政者たちはまるで人ごとのように、日本が戦争被爆国であるにもかかわらず、この条約の討議にも加わらず、署名もせず、署名しなければ批准はもちろんできませんから、人ごとのように傍観していることを私はとっても心配しています。 核兵器を禁止しようとして国際社会が頑張っているのに、戦争被爆国の日本がそれを批准しないっていうのは私は許せない。核兵器はあかん、ノーやというのが日本国民としてのアイデンティティになれへんのかなと思います。平和と人権の時代、戦後も差別が急にはなくならない中、これからやりたいことは、今の社会のすべてが OK ではないし、ちょっと油断すると時代はいつでも逆行しますからね。戦争は世界中で絶えていないし、弱い者をいじめるのは簡単なことですから、差別はいつでも再燃するし、大きくなる、広がるし、私たちは気を抜くことなく、私たちが勝ち取ってきた、みんなで築いてきた平和とか人権をね、やっぱり日々の努力で守っていかないといけないと思います。障害を持つっていうことはお互いにあり得ることだし、人生はいつどのように暗転するか分かりませんので、障害があったとしても人として自由に生きるためにはね、平和と人権こそが本当に大事だと思うんです。それを守るためには視野を広くして、何かあった時には勇気を持って発言し行動することが大事だろうと思います。だから私はあと何年生きるか分かりませんけれど、しっかり生きて、ああよかったなあと言うだけじゃなくて、そういう社会を次の人たち、自分の子供や孫たちも含めて、教え子たちも含めてですね、次の世代に引き継いでいく役割を最後まで担い続けたいなとは思っています。この記事は8月9日に総合で放送の文字の獲得は光の獲得でした。両目と両手を失って教師になるの取材から作成したもので、それを読み上げました。